こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロジク音声講座、今日は第142回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
目に物を言わせるアイコンタクトの技術ということでお送りしていきます。
はい、
はい。前回ですね、はい、信頼される、営業ということで、
はい、
真のある声という
お話し
して、はい、してきましたけれども、
はい、
今日はアイコンタクトということで、
はい、
実はそのアイコンタクトがうまくできる人、これも仕事の評価に実は直結していると。
そうですね、
はい、
はい、ということで、
まあ、日本人ってなかなかアイコンタクトって
苦手ですね。
苦手な人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
やはりそうですよね。
そうですね、アイコンタクトをしましょうということはよく言われるけれども、何かあると目をそらしてしまうとか、あるいは自信がなければもう目を見ない。もう子どもの頃からそうですよね。
そうですね、
学校で、先生にこう当てられるっていう、それを避けるためには目を合わせない。
そうですね、今目をそらしたやついるなみたいな、
はいはい、
逆にそれで刺されるっていう
捕まえられちゃって、
はい
はい、
ありますけどね。その 目は口ほどにものを言うっていう表現が、ね、
はい、
あるように、もちろん言葉だけではなくて、
はい、
目でもコミュニケーションをしているということですよね。
はい、ちょっと前にノンバーバル、はい、コミュニケーションをテーマで取り上げましたが、
はいはい、
このアイコンタクトもこうノンバーバルの中のこう大事な要素。
そうですね、
はい、
いうことですよね、
はい。
その日本人がアイコンタクトが苦手っていうのは、
はい、
やはりこう、文化的な、言葉っていうのはよくね、こう文化と結びつくことが多いですけれども、
はい、
アイコンタクトをなかなかしないっていうのも、
はい、
文化的な背景っていうのはやっぱりあるんでしょうか
ね。もう本当にそこですね。
はい
はい、もう文化的に、相手の目を見ることが、
はい、
こう失礼とされてきた。
あ、逆に失礼と、
はい、ですね。こう目上の人の目をこうじっと見る、凝視するという、それはもう失礼な行為だと、
はい、
だからこうたまにちゃんとこっちを見なさいなんて親が子供を叱るシーンがあるとしても、あれ最初から目を、この子供が親の目をぐっと凝視していたら、はい、今度はそれを叱られたりするんですよね。
何見てんのよ。
そうそうそうそう。何その目はとか、
はいはいはい、
そう反省してるのみたいなことを言われたり、こう反抗的態度というふうに思われると。
そうですね。
はい、
ほらよくちょっと表現は悪いですけれども、
はい、
こう。ガンを飛ばすとか、
はいはいはい、
ガンくれるとか、
ガンくれるとか言いますね、
はい、
まさにそれ、
ね、どちらかといえば、
はい、
こう敵意の現れみたいな、はい、そういう意味ですもんね。
ですよね、だからそう、こうなんか気に食わない、気になるっていう時には、はい、そっちを見るという習慣がこうあるんですね。
それなので、
はい、
なかなかアイコンタクトは取ってこなかったと、
はい、
ただ今日はそのアイコンタクトをうまく使える方が、
そうですね、
コミュニケーションにおいては有利ですよっていう話ですよね。
ですね、
はい、
この仕事が評価が高い人で、今真のある声でまた復習で出てきましたが、
はい、
こうアイコンタクトに関して見るとどうかというと、
はい、
仕事の評価が高い人はアイコンタクトが多いということが分かってる。
じゃあ決してこう凝視しろっていうわけではなくて、
はい、
やはり使い方がうまいということですね。
そうですね、いいアイコンタクトですよね、
はい、
こう日本人っていうのはどうしてもこう気にしないとアイコンタクトが減っていく傾向が、
はい、
日本人って横顔を好むんだそうです。
お、横顔を好む、
はい、横顔
ということは、
はい、
横顔の、
はい、
になるシチュエーションが多かった ってことですかね。
そうですね、寿司屋のカウンターで並んで寿司を食べる、
はいはい、確かに、はい、ラーメンとかね。
そうですね、並んで食べる、はい、花火を並んで見る、
はいはいはい、
はい、あとは縁側で、なんか縁側っていうともう年寄りのイメージですけど、
はい
ね、並んで老夫婦がお茶を飲んでるみたいな、
あこう確かに海外だと、
はい、
どちらかというと囲むっていうシチュエーションが多くて
ですよ、ね、
日本だとその例えば縁側でね横に並ぶとか、
はい、
まあ、象徴的な感じはしますよね。
ですよね、
はい、
こうねカフェで小さいテーブルを挟んで、
はい、
向き合ってるってっていうそうい う, こうヨーロッパ的なイメージに対して、はい、日本人ってお互いを見てないわけですよね。こう縁側だから、ね、
はい、
なんか庭を見てる
て、いろいろ察してるわけですよね、
はい
はい、
だからこう同じものを見るのか、
うん、
相手を見るのか、
はい、
この違いっていうことですね。
そうか、相手にこう意識が向いているのか、
はい、
そこ見えるもの時間をすべて共有する感
じ、ね、はいはい、そういうことですね、うん、同じ体験をしようとするのが、
はい、
まあ、東洋的なと言っていいと思います、はい、だから
それはそれで非常にね、はい、素晴らしい、
そうですよ、
ね、共有の仕方ですよね、
はい、だからこう決して悪いことではなかった、
はい、
アイコンタクトが苦手になる原因を遡っていけば、あ、ね、決して悪いことが始まりではないので、
はい
はい、だそこはこう私たち日本人に合 う, こう快適なアイコンタクト、というものをこう取り入れていったらいいんじゃないかなと、
もっと良くなるんじゃないかと、
はい、
いうことですよね、
はい
はい、
そのなんて言うんでしょう、文化的な、
はい、
ことが原因でアイコンタクトが多い少ないっていうふうにこう違いが出てくる、その証拠の一つとして、
はい、
こう生まれたばっかりの赤ん坊は、
はいはい、
アイコンタクトに対する反応が万国共通なんだそうです。
あ、アイコンタクトに対する反応が、
はい、
ということはこちら側が見れば見るほど、
はい、
そこに反応してくれると、
そういうこと、そういうことです、
はい、
アイコンタクトをしてこようとする人の方を赤ん坊は見るというんですね、はい、
やっぱ自分の守ってくれる人、
はいはい、
っていうふうに思うんでしょうか ね, でしょうね、
気にかけてくれてる人は自分の方を見てる人だ、
はい、
だから例えば母親と父親といて、で母親の方がこう赤ん坊の方へアイコンタクトをしようとしていたら母親の方ばっかり見るし、
はい
はい、で父親の方が一生懸命目を見てれば、こう、そっちを見るしという、
なるほど、
この反応はこう万国共通だという、
そうか、
はい、
ということは根本的には本能的には、やはり見てくれる人の方
を
味方と思ったりとか、心地よく感じたりとか
ですよね、
なんかそういうのはまあ、本能的にはあるということですよね、
はい
はい、
だからこそこうアイコンタクトがうまいと仕事に恵まれると、
うん、なるほど、
うん、
私
はい、
去年、
はい、
去年かな、ちょっと海外に行くことがあって、
はい、
イギリスなんですけど、
イギリス、おー、いいですね、
は
い、
で今それで聞いて思ったのはこう、はい、レストランに入って、
はい、
メニューを取られるときに、
うん、はい、
向こうの人って必ずこっち見るんですよ、
うん、
こっちを見て、
はい、
まあ、逆に私なんか、ね、はい、英語も ほとんど喋れないですし、あの、ね、こう面と向かって目を見て、
うん、
自信持って喋るっていうことができないから、逆にこっちが目をそらしてしまうことが多いんですけど、ただやっぱそこに同席してるそれぞれに、
はい、
の方をしっかり見てオーダーを取ると、はい、これはもうほぼ共通してたんですよ、
うんうんうん、
日本だと意外とこう見てなくて
です、ね、
下を向きながら、
はい、
はあ、はいはい、味噌ラーメン一つですねみたいな、
はい、
なんかそういうのもちょっとこうあるなと、うん、 確かに覚えましたね。
はい、うん、今本当にいい例を挙げてくれましたね、はいはい、うん、アイコンタクトを しようとする、これ国別のこのデータなんかあるんですけれども、
はい、
まあ、でも今はこう西洋と東洋ぐらいに分けていいと思うんですね、うん、あるいはアメリカと日本っていうふうによく比較をされるんですが、はい、英語圏は比較的アイコンタクトをする側ですね、うん、はい、だそこはちょっとこう対比してこうそういう研究も非常に多いので、
はい
はい、今回ちょっと取り上げてみようかなとこういう気もするんですが、
はい、
以前に、うん、ハイコンタクトコンテクスト、
ハイコンテクスト
ローコンテクストという言葉って、はい、レッスンの中で取り上げたことありましたっけね。
ありますね。
ありますか、
はい
はい、
で日本人はハイコンテクストで、
はい、
ね、はい、
ですね。で、ちょっと軽く復習として、言っておきますと、はい、コンテクストっていうのは、まあ、文脈ですね、相手の言葉そのものだけでなく、今までの相手との関係とか、
はい、
前回した話とか、別の人のこととか、この目の前の相手の言葉以外のこともコミュニケーションに関わってくると、
うん、
そういうコミュニケーションがハイコンテクストで、これに対してもう今までの関係がないとしても、もう現在だけを切り取っても意味が通じる話し方をする、はい、これがローコンテクスト。
ローコンテクスト、
はい、うん、で英語とかドイツ語なんかはローコンテクストの文化に入ると、
こうはっきり言わないとわからない、
はい、そうですね、
はい、
であれですよとか、うん、あの例のとか、はい、そんな言い方は極力避けて、
うん、
はい、明確に言語的に説明をすると、
はい、
で我々日本語はハイコンテクストの方にいるので、通じるなら言わないっていう選択をしがちだという、う
ん、察するっていう文化ですよね、
はい、そういう文化ですよね、
はいはい、
だからハイコンテクストってことは、
はい、
相手が口にした言葉以外のことを意識の中に持っている必要がある。
おあれって言われた時に、
はい、この記憶の中から拾わなきゃいけない、
はいはいはい、
だから目の前の相手の、
はい、
まあ、言葉なり表情なりが提供してくれてる情報だけじゃなく、
それ以外も常に考えていると、
はいはい、そうしないと相手の話がうまく理解できない、うん、これがハイコンテクストなんですよね、
はい、
だから目の前の相手の目、うん、アイコンタクト、これだけやってればうまくいくわけじゃない。
そうか、
はい、
じゃあ常にこう左上とか右上とか見て、
はいはい、
過去のこととか、
あ、
いろいろこう、
はい、
考えながら、あ、ほら例のってやるだけ、
はいはい、
あ、例のですねっていう。
そうですよね、はいはい、思い出そうとするときって相手じゃないんですよね、うん、目線がパッと横へ向くっていう、ね、
はいはい、
だからそれもあってこのハイコンテクストな文化で生きている我々は、
はい、
こうアイコンタクトだけにこう限定しないこう、うん、ジェスチャーというか動作をしてきたんじゃないか、そういう、はい、まあ、一つ説がありますね、
はいはい、
だから決してアイコンタクトができることがプラスです、で我々はできないからマイナスですっていう意味ではなくて、
はい
はい、このハイコンテクストなやり取りの中ではこうアイコンタクトだけじゃないんだよ、気にしなきゃいけないことがっていう、うん、そういうことなんですよね。
むしろこう多次元的にこう、
そうです、
生きてきたのが、
はい、
もしかしたら日本人だったのかもしれない、
はいはい
はい、
今のこの、ね、多次元的っていう、
はい、
これで思い出したんですけども、
はい、
以前に エドワード・ティー・ホールっていう、
エドワード・ティー・ホール、
はい、はい、ジェスチャーとかノンバーバルの話で、出てきたと思うんですが、
はい、
その人が提唱したこの我々が時間を捉える感覚の分類として、
はい、
P タイム、M タイムっていう、そういう
P、はい、P タイム、
P タイム、M タイム、 M タイムで、 P っていうのは、
はい、
ポリクロニックタイムという、
ポリってことは
ポリは
た
くさん、
たくさん
ですね、はい、
多声音楽で言うと多声音楽っていうね、ポリフォニック
の
ポリも一緒ですもんね。
そのポリですね。
ポリ、はい、
はい、ポリクロニックっていうのは時間っていうことなので、
はい
はい、時間の流れがたくさんあるという捉え方をしているのがこの P タイムのポリの方ですね。それ日本人がそっちなんですね、はい、アジア東洋というのはそういう捉え方、
はい、
こう複数の時間の流れの中で常に生きている。でこれに対して M というのはモノクロニック、
これは単一のってことですね。
そうですね、
はい、
だから時間は一つしかなくて、でそれの区切りをこう意識しながら生きている、
はい、
これがアメリカ人とかドイツ人だ。さっきのハイコンテクストローコンテクストという分類ときれいに重なるんです、
はい、おそうか、
はい、でこの我々はポリの方なので、
はい、
たくさんの時間の流れを意識する方なので、目の前の相手と話をしていても常に別の人間関係、
うん、
この今目の前の人とこう1時間のこう時間を約束したと、
はい、
1時間仕事しましょう、1時間会いましょうとやったとしても、その前後も意識をするし、
お、
はい、でそういうこの複数の時間を意識して生きているのが我々だと、
うん、
だからこう目の前の人とアポ取って喋ってても、はい、そこに知り合いがポンとやってくると、
はい、
その人アポ取ってないはずなのに、
うん、
おー久しぶりなんて言って、
そっちも
はい
ちょっと時間割いてしまうみたいな。
そうなんです。そっちの時間にポッと移って、
はい、
で今、ね、アポ取って1時間喋っていたはずの人にちょっとごめんちょっといいって言って、うん、別の時間関係の方にポッと移ってしまって、
はい、
でそこでまたしばらくやり取りをして、
うん、
でちょっとじゃあそこで待っててくれる、お茶でも飲みながらなんて言って、はい、また戻って喋るけれども、そのお茶をしながら待っててくれている相手のことをどこかに意識を置いていて、
うん、
で
終わったらまた連絡しようかなとか、
はいはい、あるいはこの、ね、はい、喋っているのがちょっと長引いたら、
はい、
あちょっと一言言ってきた方がいいかななんて考えると、
は
い、でその長引くというのもこのポリタイム的な生き方の特徴なんですよね、
うん、
この1時間時間が来たのではいおしまいブーっていう感じで、
うん、
なんかそこでブツッと切るっていうのはモノタイム的なこうやり方、
うん、
こう目の前の相手の人との今後の関係も意識をするので、
はい、
それがこう感じよく終わるところまで伸ばすと、
うん、
でも伸ばしながら待ってるあっちの人のことも並行してちょっと気にしてみて、
はい、
はい、っていうようなことを複数を意識するのが我々なんだと。
なるほど。
これ
面白いですね、
この東洋の方アジア諸国なんかは割とそういう感覚で生きてると。
でそれなどで、
はい、
まあ、アイコンタクト も、
はい、
もう目の前の人にピシッと、
はい、
もう他のことを考えずに決めていくのが、
はい、
まあ、英語圏のやり方、
ね、そうですね。向こうは本当にアポ取って今のこの時間は目の前の人に集中的に使う。なんかね、それだけ聞くと良さそうですけど、
はい、
ね、目の前の相手に集中して、
うん、
でもその代わり、それこそアポ取ってない人がパッといきなり来た時には非常に冷たい扱いされるし、
うん、確かにそうですね、
アポ取ってないからあなたの時間じゃないでしょっていう感じにされてしまうし、
うん、
だからそこは日本人にとっては冷たいなとか、
うん、
こ
う
合理的だけどなんかこう厳しいなっていう印象になるという。
そうですね、これ日本人の中でも、
うん、
こうピータイム的、
はい、
モノタイム的っていう、
はい、
こうね、どっち寄りかみたいな
のは
ありそうですよね。
はいはい、ありそうですね。
いや、はい、
それはですね、はい、その研究者によると、
はい、
日本はちょっとこう特殊な状況に今置かれてるんだそうです。
ほう、両方入り組んでいる。
そうなんです、うん、本来であればポリタイム的な生き方をずっと何千年もやってきたわけですよ、
うん、はい。
でところがそこに西洋的な価値観が入ってきた、
うんうんうん、
で日本人はこう真面目なのでそれをこう取り入れなきゃいけない、相手に合わせてっていう感覚が強くなって、こう仕事ではモノタイム的に振る舞うことを良しとして、
はい、
だからこう時間をきっちり守ろうとする、
はい、
それってもともとアジア的な価値観じゃないんですよね。
あ、なるほど、
はい、こうみんなで会議しましょうって言ってももともとアジア的な感覚だとみんながこう集まってきたら揃ったかな、あいつ来てないけどなんとなく始めてますかっていう感じのがアジア的な東洋的な感覚で、で西洋的な感覚だと何時からと、でそこでピタッと集まらないのは時間泥棒だみたいな、
で、まあ、そういうのもありますよね、はい、確かに。
で日本人はそれを強く取り入れたのに、もともとの遺伝子的にポリタイム的なものも色濃く残しているので、はい、そこで非常にこうなんというか混乱しやすいというか、
うんうんうん、
柔軟性を余儀なくされるというか、
はい、
ちょっとこう複雑なところに置かれて無理がかかってると、
両方のこう価値観が合わさっている感じは、
はい、
これがこう人によっての価値観の違いになって、うん、そこでちょっと摩擦があったりとか、
はい、しますよ ね、
ね、
はい、
こうよく相手側の会社に訪問するのが例えば、
はい、
3時だと、
はいはい、
アポを取ったのが3時だとして、
うん、
よくなんかマナー教室のこう
なんかありますね、
クエスチョンなんかで、
はい、
3時で約束した場合は、
うん、
2時45分がいいのか、
はいはい、15分前、
55分、55分がいいのか、
はい、
59分から3時の間がいいのか、
はい、
はたまた、3時5分ぐらいがいいのかみたいな、はいはい、
うん、
そういうのがよく出たりしますけど、
ね、
そういうのはこうモノタイム的な、うん、
はい、
考え方でバシッと決めるっていうのはそういうところにも出てるんでしょうね。
でしょうね。実際はもう何が正解ってないので、
うん、
相手が何を正解と考えているか、
はい、
それが正解なんですよね。
ね、よくマナー教室とかだと、
はい、
こういうもんですっていう
あるんですが、はいはい、ね、でもそれ場所が変わったらもう通用しなくなってしまいますよね、
う
ん、
はい、そうですよね。面白いですね。文化によってこう、
はい、
いろんなものが噛み合っているということ ですよね。
だからまあ日本人がこう目の前の相手だけに集中をする、
はい、
アイコンタクト、もうアイコンタクトってその象徴ですよね、
うん、
相手への集中という、ね、これがそう徹底されてこなかったというのは、まあ、自然なことだったのかなと、
はい、
という気はしますね。
そうですね。だからこそじゃあ少しでもこう意識して自然なアイコンタクトを入れられれば変わってくるってことですね、
はい、あ、いいですね。自然なアイコンタクト、
自然なアイコンタクト、
それですね。
いきなり凝視したらね、
はい、
ちょっとこの人大丈夫かなみたいな。
そうなんですよ。さっき、ね、日本人って横顔好むってありましたけど、
はい、
正面の顔を見た時は恐怖を感じるっていう、
うん、
そういうデータが出てるんです。
はい、
怖いんだそうです。
なるほど。
だからいきなり凝視するのはうまくない、
ストレスになっちゃう、
はいはい、ストレスかかりますね、うん、だから上手なこうアイコンタクトを 増やしていきましょう、
はい、っていうことですね、
はい、
じゃその苦手な日本人が、
はい、
上手にアイコンタクトを入れていく、
うん、
コツがあれば、
はい
はいね、ぜひ教えていただきたいんですけれども、
はいはい、これはまたアメリカと日本とでこう対比をして考えたときに、アメリカ人はアイコンタクトをよくする、
そうですよね、
で、
う
ん、日本人は何をよくするかというと、うなずく、うんうんとうなずくんですね、
確かにうなずきますね、
はい、これが日本人のコミュニケーションで、お互いが快適になる、
うん、
うなずかれた人ってとっても気持ちいい
ね、よくセミナーとかでもそうでしょうけど、
はい、
一対他の時でもうなずいている人の方を向いて話すと話しやすいなんていうのもありますからね、
はいはい、講師の立場から
見て講師の側が、はい、
そうですよね、でこれ縦方向にこう相手の顔が動いているというのは快適なんだそうです、はい、で横方向に動くというのは、はい、不快
ですから、
ね、はいはい、なんですね、はい、だからアイコンタクトを徹底しなさいと言われたら、
はい、
止まってしまいますよね、動きが、はい、相手の目を
そうですね、うん、
でこれだけでいるとアメリカ人は慣れてるけれども、
うん、
我々は慣れてないので、見る方もなんかストレスを感じるし、うん、見られている側も強いプレッシャーになる、じゃあどうするかといったら、
はい、
うなずきを混ぜる、
アイコンタクトをしながら、
はい、
適度に
う
なずく、
はい、そうですね、はい、しなくてもいい、うなずいてる時にはアイコンタクトじゃなくてもいい、
はい、
ですね、で、まあ、見ながらこううんうんといううなずくのもとてもいいし、うん、こう相手の顔を目を必ずしも見なくても、
うん、
例えばさっきの横向きっていう場合であっても、はい、うなずいているという、はい、でこれをこう織り交ぜながらコミュニケーションすると、
はい、
我々はとっても心地よく会話ができる、
そうですね、はい、確かにうなずきは非常にね、はい、こちらからしても心地いいですよね、
いいです、
聞いてもらっているっていう感覚があるから、
はいはい、いいですよね、
うん、
はい、でまあ、このうなずきにしても、
はい、
まあ、ただやればいいってわけでもなく、こうあまり、まあ、特に仕事の関係でですね、
はい、
こう信頼が大事なはずなのに、うん、あまり小刻みにこう、うんうんうんっていう軽い感じで
こう、うんうんうん
はい、はい、でやると、はい、ちょっと軽い印象に、
そうですね、
はい、相手を軽んじてるような、
確かにもう逆に聞いてこの話切り上げたいっていう、
あ、はいはい、
ぐらいもありますよね、ちょっとかぶせ気味に、もう喋ってないのに、
はい、
うんうんうん、
ずっとやってるような、
はい、
これではまた、ね、支障をきたすでしょうから、うん、こうノリがいい場にするときは、まあ、そんな感じでもいいですけれども、はい、こう信頼が大事な仕事の場合は深くゆっくりうなずく、
深く、
はい、
じゃあしっかりとこの話を聞いて、
はい、
こうちゃんと受け入れている、納得しているっていうようなうなずきですよね、
そうですね、じっくりうなずくと、はい、うーんと細かに小刻みに顔が揺れるのではなくて、
うん、
はい、なんか前髪がふわふわって揺れるような、はい、こうではなくて、
しっかりとこう
じっくりと、
わかりますそれっていう
のが、はい
はい、
がいいですね、
はい、
そうするとこの人は話を聞いてくれているなという印象になる、うん、あとは、
はい、
うなずきは下方向、下へうなずく、
通常下ですよね、
はい、
うなずきはは
ずですよね、
はいはい、
うなずいてって言ったら下へこう、
はい、
まあ、顎を引く感じになりますが、はい、さっき の, あの軽い調子の、
うんうん、
はいはい、これをこうなんか上に軽く跳ね上げる感じで、
あ、はい、
っていう、はい、 これは本当に軽いノリになってしまうので、
ちょっと突き上げる感じの、
はいはい
はい、
それにならないように下へ行くという、これも大事ですね。
上にうんうん、
はいはい、それうまいですね。
確かにちょっと、
はい、
ね、上に突き上げてる感じはありますよね、はい
はい、うなずきは下と、これは基本の動作として押さえておきましょう、
はい
はい、で、ちょっとこう、まあ、打足的ではありますが、
はい、
あのさっき英語とかドイツ語っていう話が出てきたので、うん、今のうなずきと英語は合わないという話をちょっとだけ、
ほう、
はい、あの英会話を勉強したり、はい、英語でたまに話したりする機会があるなんていう方もいるかもしれない、はい、日本人で、その時にうなずきが多いと英語的でなくなるという、そういう、こう傾向があります。
これは発音とかっていうよりもこう全体のこう
雰囲気ですよね。
雰囲気ってことですかね、
はい
はい、
これは以前にですねちょっと面白い報告をしてくれた方がいまして、
はい、
英会話を勉強してる、で、こう、まあ、ネイティブの講師と会話を練習をして、でそのシーンをこう動画で撮影をしてもらったらしいんです、
うん、
でそうしたら自信を喪失したという。それまでは結構いい線いけてると。
それはやっぱり英語がしっかり喋れているっていうことです、はい、
そうですそうです。
強い自負はあったと、
はい
はい、
もうネイティブに近いくらいの感覚で、
はい、
こうやり取りをできている、
うん、
で周りでそこまで英語が、ね、あのできない日本人が見ていたら、おおすげえあいつと思われるくらいに喋れてるという自負があったんでしょうね、うん、
はいはい、
で撮影をしてもらったのを後で見せてくれたと、
うん、
でしかもそれはほらこんなにこうスムーズに会話をしている動画が撮れて、で、
はい、
すごいですね、よかったですねっていう感じに見せてもらったんだけども、本人は見てて恥ずかしくなったっていうんです。
あ、そのじゃあ英語の文化が分かっているからこそ、
からこそ
自分の動作が、
はい、
いかにアジア的というか日本人的な、
そうなんです、
うなずきをしていると、
しょっちゅううなずいてたっていうんですね、
はあ、
で相手のこのネイティブの講師は、はい、うなずいてない、でそれがいかにも英語的だという。
あ、でも分かりますね、
うん、
本当のネイティブの話し方、
はい、
まあ、いろんな例えばプロスポーツ選手とか、
うん、
まあ、私見る機会多いですけど、
はい、
こう納得してイエスイエスっていう場面だとしても、
はい、
こううんうんっていう感じは言わないですよね、うんうんうん、
はい、
あ OK みたいな、
そうそうそうそう、
感じで、
はい、
まあ、脳の場合首を逆に横に振ったりはよく言いますけど、
うん、
こう、うんうんっていうのは、
はい、
あんまないですよね。
ですよね、
うん、
だからこの上下の動きの動作で相手をこう心地よくさせようっていう、
はい、
こういうこの人間関係の調整の仕方というのは、うん、こう東洋的なんですね。
そういうことなんですね。
あ、だからでこの方はもうDNA にそれがこう染み込んでいるんでしょうね、は
い、そういうことですよね。
英語を喋っていてもおイエスって言いながらうんうんってうなずくっていう、う
ん、確かにな。やたらそのさっきの海外の話もありましたけど、
はい、
その私が行った時っていう、
はい、
なんかうんうんって言っちゃうんですよ
ね。うん、言いますね、はい、
なんかそのメニューオーダーを取った時でも、
はい、
うんうんって言っちゃうし、
はい、
美味しかったって絶対、この話前したかもしれないですけど、
はい、
美味しかったかって聞かれるんですよね、
うん、
終わ食べてる終わった後に、
はい、
うんうんって言っちゃうんですよね
、はい、うなずいて、はい、ですよね、うん、だから、まあ、そこはね、例えば自分はアメリカ人のようになりたいんだ、はい、ドイツ人に移住してで違和感がないドイツ人のようになりきりたいんだっていう場合はうなずきを もう減らして減らして減らして、
はい、
もうやめてみるっていう。
そうするとそこの文化には非常に馴染むと。
合いますね、
はい。
まあ、普段はあれですよ、英語を使って仕事をしている場合、はい、例えば日本で日本語でやっても相手に通じないから英語を使っている、
はい、
でも相手はドイツ人ででも英語で喋ってるみたいな、
はい、
つまりは、まあ、コミュニケーションの純粋に道具として英語を使ってやり取りをするということも多いと思うので、仕事ではだからこの動作までこのアメリカ人になりきる、ドイツ人になりきるっていうのを目指すのがいいかとなると、それはまあまた別かなという気はしますけどね。
そうですね、まあ、日本人とそのコミュニケーションのいいところも、はい、
ですよね。
ね、当然私たちの文化ではうなずかれれば心地いいわけですから、
うん、ですね、
はい
はいはい、ということで、はい、うなずきをこう混ぜて、
はい、
こうバランスよくアイコンタクトをするという、これはいい方針になるだろう、
ね、そうですね、
はい
はい、先ほどそのうなずきのうんうん、
はい、
うんうんっていうのがダメっていうのね、
あの小刻み
ありましたけども、
はいはい、
でこの実際アイコンタクトを取るときに、
はい、
こう目線自体の気をつけなければいけない、
うん、はい、
やっぱりどうしても適度に見てって言われても、
うん、
こうその適度に見てる見方が、
はい、
違和感が出てしまうと
ですよね、
あまり相手も心地よくないかなと思うので、
はい
はい、
そこ今回のレッスンの中では、はい、多分日本人、多くの日本人にとって、
はい、
これは大きな収穫になるんじゃないかな
お
と、まあ、この私が自負しているだけですけど、
はい、
これを覚えるとアイコンタクトをしても快適なコミュニケーションになるだろうという、
うん、
そのアイコンタクトの仕方、
はい、
視線の使い方、
はい、
これを今から説明をします。
はい、お願いします。
はい、発声と同じというふうに捉えてみてください。
アイコンタクトも発声と同じであると、
はい
はい、
このいい発声、いい声を出すのにまっすぐぶつけるということをしない。
そうですね、放物線を描くっていう話、はい、以前にありましたもんね。
ありました。上から行って届いたよ、はい、そういう声の出し方をする。同じ感覚でアイコンタクトをやってみてください。
おお、じゃあこう突き刺すような視線ではなくて、
はい、なくて
こう少しふわっと、
はい、上から行った視線が届きました、
うん、
この感覚で見る。
おお、
だから
ちょっとふわっと、
はい、そうです
ね、
ちょっと上から持っていった、
うん、
の発声の時と同じで、のいくら放物線を描くといっても、
はい、
じゃあ自分の口元から上へ向かってあーって、
うん、
でとどこれでは不自然な話し方になってしまいます。
そうですね、
はい、だからあくまでもこの放物線を描いているこの時間はこの声が出てない、で放物線を描いて届いたその感覚で声を出し始める、
うん、はい、
だ同じで目もいきなり上の方って言ったら視線が上行ってなんか白目みたいになって降りてくるのではおかしいので、
はいはい、
そうじゃないんですね。もうここは意識の中でこう視線が上行って、で、まあ、上行き過ぎない程度、実際にそのラインを目で追ってもこう完全な白目にならない程度のラインで上に行って柔らかく相手に視線が届いた、その感じでいきなりパッと相手を見ます、うん、そうすると大変柔らかく心地いい感覚で相手を見られると思うんです、
はい、
あの見る側がこうストレスっていう感覚って、
はい、
自分の視線にパワーがあるってことをよく分かってる証拠なんですよね。
おお、そうか、そうですね、
はい、だから
自然じゃなくて、
はい、
すごく強烈な行為と捉えてるっていうことですよね、
はい、ですよね、
はい、
だから相手にこう目を向けて、
うん、
で相手と目が合った時にはなんかその作用でものすごいことがそこでバチバチ起きてんじゃないかなと、
はい、
と思うとこっちが頑張ってみるんだけど相手がこっちを見て目が合いそうになるとふわっとこう反らしたりって、う
ん、はい、
これはこう視線のパワーを分かってる証拠なので、
はい、
その感覚を和らげていく、自分の目はそんなに痛く突き刺さらないよ、柔らかく優しく届く視線を私は持ってますよっていう意識を持てれば、
そうですね、
もう気にせずアイコンタクトできる、
こちらが気にしないぐらいな、
はい、
こうアイコンタクトの技術を身につければいいわけですね、
はい、そうですよね、
はいはい、なるほど、
だからこうふわっと上、これ上からに限ります、うん、はい、まっすぐがいけないといって、
下から
も良くないですね、こうちょっと顎を引き気味に下を見て、はい、下からちょっとすくい上げるようなアイコンタクト、
はい、
これは相手から見た時に、うん、いい目に見えないので、
うん、
はい、ちょっとこう睨み上げるような、
はい、
様子を伺ってるような、
そうですね、
はい、目になってしまうので、うん、あくまでも上からいった目としてふわっと
相手の上に優しい感じで見ると
ですね、
はいはい、
その感覚のアイコンタクトをちょっと練習をしておいて、
そうですね、はい、それをこう適度に入れられるようにすると心地いいということですよね、
はい、相手
も、はい、なかなかねアイコンタクトっていうのも本当にやってないと、
はい、
実はほぼ見ていなくて話をしているっていうことの方が多いんじゃないかなと思うんですよね、
ですね、
うん、
はい、だからそれだけにアイコンタクトがうまくなると、
はい、
相手が受ける印象ってもうガラッと変わります、
そうですよね、
はい、
ね、まずほらじゃ親しい人で、
うん、
練習してみるっていうのは、
そうですね、
はい
はい、
すごく近い中で、
はい、
なんかなんでそんな見てんのって言われても、
はい、
いいから
そうそう
そう、そのぐらいの関係性の人と、
はい、
いやちょっと今さ練習してるね、
はいはい、見る練習とか言えば、
はい
はい、ですね、
うん、
そうやってこう自分側を慣らしていって、
うん、はい、
で上からっていうそのアイコンタクトの技術も高めておいて、はい、本番に備えると、
そういうことですね、
はい、
はい、この、ね、仕事で評価される芯の通った声っていうの
を
合わせて、
はい、合わせて
こうアイコンタクトもこう適度に入れていくと、う
ん、
いうことをすればもうね、
はい、
評価はもう一気に変わってくるでしょうから、
そうですね、
はい、
もう仕事で活躍してください、
そういうことですね、
はい、
はい、ぜひこの芯の通った声と合わせて、
うん、
アイコンタクトもコミュニケーションの、ね、
はい、
大事な一つとしてトレーニングしていただきたいと思います、
はい
はい、それでは本日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました。